はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、いわゆる過失の共同正犯の論点ね、これが出てくるわけですよね。で、問われているのは、甲乙及び丙の在籍ということになります。で、ちょっとですね、板書の方に、この甲乙丙というのが、どういう人たちなのかっていうのをちょっと書き出しておいたんですけども、同じ建築会社に勤める建築の、作業員ですね。で、甲が一番のベテランで、現場監督をしていて、指示出しをしていると。で、その指示に従って、オツとかヘイが作業しているということですね。で、オツはですね、中堅社員で全般的な作業を担当しているということになります。で、ヘイですね、この人はまだ建築作業員になって胃が浅いということで、補助的な作業しかやっていないという、こういうことになりますね。はい。この状況でですね、オツが自分の不注意でヘイが運んで積み上げられていた瓦を路上へ落下させてしまったと。で、そこでその A がですね、怪我を負ってしまうという、こういうふうな状況ですよね。はい。で、なのでですね、オツに関して言うと、この人が業務上過失致傷になるのはほぼほぼ明らかかなと思いますね。この人は問題ないんじゃないかと思います。オツは自分の不注意で瓦を路上へ落下させてしまって、で、A が怪我を負っていますね。しかもそれはもう作業中にやってるわけですから、業務線のところも特に問題ないということになると思います。というわけで、オツはですね、そんなに問題がないかなということになるって、問題はやっぱりこうなのかなと思いますね。兵もね、いますけど、兵はですね、やっぱり基本的には責任を負わないっていう結論になるかなと思うんで、一番はここでしょうね。この人ですね、この人共同正犯にならないかと。過失の共同正犯の問題を、こうのところで検討するのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。でね、このこうなんですけども、実はね、ちょっとウルトラ C 的になっちゃうんですけど、実は共同正犯問題しないっていう形で在籍を問うこともできなくはないです。どうやってやるのかっていうと、こうっていうのは、この人現場監督で指示出しをしてるんですよね。ね、この人ね、一番の偉い人なんですね、ベテランでね。で、そうなってくると、オツがそういうふうな事故を起こさないような配慮をすべき義務があった。一種の監視義務とか監督義務みたいなもの、これを、その自分独自のね、その監視義務とか監督義務に違反した、その結果、オツがやらかして、で、A に怪我を負わせてしまったという形で、これもオツ、コウもね、単独犯と。だから、オツも単独犯、コウも単独犯ね。オツは問題ですよね。オツはさっき言ったように全然問題ないと思います。で、コウも、この人はその監視義務とか監督義務っていうものを怠っただろうっていうふうな、そういう単独犯としての過失行為、これを問題にすることで、単独犯として在籍を問うっていうね、そういうふうなことも一応できなくはないですね。で、多分そう書いても、そんなにバッテンは来ないかなっていうふうには思いますけど、今言ったのが、過失の共同正犯をですね、単独犯に解消していこうっていう考え方なんですよ。ね。だから今言った考え方もし立つんであれば、その共同正犯をね、否定した方がいいと思いますね。その過失の共同正犯は何らかの理由で成立しないんだとかっていうふうなことは論じておいた方がね、安全かなとは思います、これはね。何も論じないと、本当、論点を知らないっていうふうに思われても嫌なんで、なので、ここはですね、確かにその単独犯として処理できなくはないと思うんですけど、その共同正犯成立するっていう立場に対しても、一定の配慮をね、してあげるといいんじゃないかというふうに思います。ね。はい。ただ、普通の人はね、これは過失の共同正犯で書くかなと思いますし、ね、またその単独犯にね、解消する、本の事案はいけるかなと思うんですけど、全ての事案が単独犯にね、解消できるわけではないと言われてますから、ね、そこから考えてもね、その過失の共同正犯のね、論じ方は押さえておくといいのかなというふうに思います。ね。で、この点に関して最高裁はですね、その共同の注意義務に共同して違反するっていうことね、それが要件になるっていうふうな考え方、これに立つんじゃないかと言われてますね。ここはね、かつてはかなり、ね、激しい議論があって、今でももちろん、ね、議論あるんですけど、最高裁の立場がですね、示されてますので、共同の注意義務に、共同して違反したかどうかっていうね、ここですよね。これを認定してあげればいいのかなということになりますね。はい。で、問題はこの共同の注意義務がですね、どういう場合に認められるか、共同注意義務がの共同違反ですね、共同注意義務の共同違反、これがどういう場合に認められるかっていうね、ここは結構難しくって、実際にそのね、平成28年の最高裁っていうのは、共同注意義務の共同違反が問題になったものの、地位立場の相違から分担する役割が相違する、結果回避のために要求される行為が相違することを2点を指摘して、これを否定したというね、解説に書きましたよね。はい。だから、どういう場合にその共同注意義務の共同違反が認められるかって、実は未だ明らかじゃないんですよね。ここはやはりですね、その地位とか立場っていうものをやっぱりね、当然考えていかなきゃいけないと。これ最高裁がね、否定してますけども、多分裏を返せば、そのね、地位とか立場っていうものが、あまりにその食い違いな場合はね、やっぱダメかなと思うんですけども、一定程度ね、その重ね合うみたいな関係にあるんであればね、これは認めていいということになるのかなと思うんですね。本件は認めていいケースじゃないですかね、これはね。 まあ、同じ建築会社 で同じ作業現場で働いてますよね。で、甲のその指示に従って、まあ、オツが作業するっていうような関係になってますから、やっぱその意味でね、その何らかの、まあ、落下防止措置であるとかね、そういうふうなものを講じる必要があったのかなということになりますよね。はい。ということで、まあ、本件は共同注意義務共同違反ね、認定していい事案なんじゃないかというふうには思います。これはね。はい。いいですかね。まあ、ただ、いまだにね、共同注意義務の共同違反が、そのどういう場合に認められるかっていうのは、その判例上ね、明らかではないというところがあるんですよね。はい。兵なんですけども、兵はちょっと難しいかなと思います。まず単独犯は無理でしょうね。兵はだってやること全部やってますもんね。兵は、そのね、一番最後の縄脇のところに書いてありますけど、その河原オツが注意を取り払って取り扱っていれば、落下等の危険のない状態で積み上げられてたってことですから、まあ、特にね、その兵がその河原を運ぶっていう部分について問題があったわけじゃないですよね。まあ、単独犯としては無理だし、またね、そのオツに対して何かね、その指示出しをしたっていうわけじゃないね。むしろそのオツの下っ端ですから、兵はね。だからこのオツに対して何か指示出しをしたということで、まあ、さっき言ったのコウと同じような理屈でね、単独犯を認めるのも無理なんだろうと思います。それはね。同じような理屈で、やはり共同注意義務を認めるのはちょっと難しいかなということになってきますけどね。あくまでも補助的な役割しか果たしてないわけですから、まさにね、その立場とか地位っていうものを考えたときに、兵に共同注意義務を負わせるのが、まあ、ちょっと難しいんじゃないかということになってきますよね。だからもし仮に兵に共同注意義務を負わせるんだっていう結論を取るんだったら、そこのところをね、うまくフォローしてあげる必要があるのかなと。兵のさっき言ったようなね、立場っていうものを考えた上でね、兵に責任を負わせていいんだと、ね。なおそれが妥当なんだということを説得的にね、論証してあげる必要があるのかなというふうには思いますけどね。はい。いいですかね。じゃあ、ちょっと回答の方をね、見ていきたいと思います。で、まず誰から書くのがいいのかってことですけども、まあ、オツから行くのがいいと思いますね。オツはもうほぼほぼ疑いなく、業務上過失致傷ね、成立するっていうことでいいと思いますので、なので、まあ、あんまりね、正直、ここ、だるだるね、論じる必要はないのかなというふうには思います、これね。まあ、一応ね、その過失っていうものはどういうふうなね、要素として構成されるのか、これはまあ、新過失論、旧過失論で、ね、争いがあるところですから、まあ、一定程度はね、論じていいのかなとは思いますけれども、ただ、まあ、そんなにね、こう、過失の犯の構造についてもね、だらだら論じる必要はないと思いますね。ここはね。だからまあ、こうね、論証短く済ましますよね。3行ぐらいですかね。3行ぐらい済ましますね。これね。あとは当てはめとかですね。ここら辺の事情をこう拾ってね、オツについて、過失を認定していただければいいんじゃないかというふうには思います。これはね。はい。で、オツは業務上過失致傷でいいと思います。で、次にこうですよね。で、こうに関してはさっき言った、その、過失の共同正犯ね、これがまあどういう要件で成立するんだろうかっていう話ね。まあ、これをその60条のね、解釈として論じるのがいいのかなというふうには思いますけどね。まあ、故意犯とはね、若干違いますけどね、共同して犯罪実行したっていうのはまあどういう意味なのかね、故意犯とは違ってきますけどね。で、ここは論証ね、貼り付けていただければいいかなと思いますけれども、共同の注意義務に共同して違反するということね、これが要件になってきますよね。はい。で、先ほど言いましたようなね、その、法と乙の関係性を踏まえると、まあ、ここは認めていいということになるのかなと思うんですよね、これはね。まあ、特にね、さっき言ったように、法に関しては、これはもう単独犯すら成立するということになると思うんでね。なので、まあ、その意味でね、十分その乙に対して、その、まあ、落下防止措置を取るとかね、まあ、そういうふうに注意するとかっていうふうな、そういうような義務は認定できるかなと思います。で、その限度で、乙とその法の注意義務っていうのをこう重ね合うようなね、関係になると思いますから、ね、だから共同注意義務認めていいんじゃないかということになりますよね、これはね。はい。で、最後に兵ですけども、兵は、まあ、これは共同注意義務認めるの難しいかなということになりますよね、これはね。で、単独犯としてのまあ義務も、まあ、これは難しいと思います、やっぱりね。まあ、何か指示出しをしてはってこともないですしね。補充的な作業。で、この補充的な作業はもう完璧にしたわけです、兵はね。単独犯としての、在籍問われることも、まあ、ないんだろうなというふうに思います。はい。ということで、まあ、兵は不可罰でいいんじゃないかなというふうに思います、これはね。先ほど申したように、もし仮に兵を過罰的にね、考えるということであればね、まあ、単独犯にせよ、共同正犯でしょうね。何らかの形で過罰的だということで考えるんであればね、そこの説得的な説明というのが必要なのかなというふうに思いますね。はい。